でいよいよですね、仏教という教えに入っていきます。今までは生きていくために必要な法ですね、消防という教えでした。制服、回復の前半ですね、こうやってですね、私たち、法を作りですね、境界線を作っていくことによって安心した生活を送ることができます。そこで、その安心を崩すものが次から問題になってくる。どんなに安心した生活をしたとしても、どんなに穏やかな生活をしたとしても、それはですね、死がやってくるその瞬間までの間なんです。だから死ぬまでは安心して暮らせるんです。でも死がやってきた瞬間にその幸せはいとも簡単に崩れ去る。そこで、じゃあ私たちは一体何がいわゆる不安を生み出すんだろう、何が苦しみを生み出すんだろう、死なのか。死だけじゃないんですね。無常すべてが私にとって苦しみを生み出すものなんです。その最も激しいものが死なんですね。だから変化なんですよ。無常っていうのは自分の中で変化が起きると、その変化に自分の心が対応できずに苦しみが起きてくるんですね。
誰も経験したことない、まあ今生きてね、
死ぬことはそうかもしれませんが、その経験したことがあるものはいろいろあるんですよ。例えばせっかく書いてね、そのなんていうんですかね、エクセルを使って一生懸命こうね、そのいろいろ経理を、ね、一生懸命打ってさ、ああ1時間頑張って書いたと思ってセーブを忘れてね、記録することを忘れて消してしまう。で今度開けた時に、ああ消えている、
無常だ
どうして消えてしまったんだね、これは苦しいね、一生懸命
やった。本当にあったの？
いやいや、まだない、
まだないけど、
メールはそれ何回もあるから
、メールね、
2時間もかかって打ったやつ全然パン
ですよ。私も携帯でですね、執筆をしていた時に1時間かけて書いたものがですね、一瞬にして消えました。それが3回ぐらい続いてですね、もうなんかやる気がなくなってし
まう。3時間なくしちゃった
の？そうなんですよ、3時間もかけてね、もうその1日の努力がパッ何だったんだろうと。でもうなんか元気がなくなった。そうそうそう、まあこれはまだね、携帯のねソフトウェアがちゃんと更新されてないというか、まだね最新のものなんですけど、ちゃんとその安定してなかった、そのためにねちょっとした振動でこう消えてしまう、でも苦労が水の、もう携帯で執筆なんてするものかと思ったけど、ソフトウェアが変わったらですね、非常に快適になりました。今はもう携帯は手放せないと。これも無常ですよね。自分の思いが砕かれるですね。ね、あとはもう自分が書いてきたらさ、その自分のもの持ち物が一つ減ってる。聞いてみたらね、あれこれゴミじゃなかったのとか言われて捨てられている。、ね、ゴミじゃないわいな。大事なものなんだとかね、大事なものがちゃんとしまっときなさいとかね。これも無常、ね、我が家ではね、娘がこういろんな絵を描くと、ね、たくさん毎日のように描くんです。で私がせっせとゴミ箱に捨てるんです。そうするとね、まあ、それはあの幼稚園に行ってる間に捨てるんですよ。こうやって、そうするとこう娘が描いてくると、まずこうゴミ箱をこれは捨てない、これは捨てない、これは捨てない、出してくる。でも二度と使わないんですよ、それは。次の紙を取り出してまた書き始めるんだよ。 これいらないものじゃないかと。いやこれは必要なの使うとか言って取り出してくる、
ね、執着が、
そうそう、こういうのも無常、こういう無常がやってくる度ごとに私たちは不安になったり苦しんだりするわけです、ね、その安心していればしているほど、そのちょっとした無常というものによって心が動揺するんです、ね、苦しむんです。なぜ私たちはその無常によって苦しまなければならないのか、それが仏教の根本的な、なんていうんですかね、教えなんですよ。私は一体なぜ苦しむのか、なぜ無常がやってきた時に苦しむのか、それが仏教という教えなんです。今まではですね、何を話してきたかって言ったら、そのこの世を生きていくための教えなんです。道徳の範疇です。じゃあなぜそれが大事かって言ったら、心が安定しないとですね、その人間の根本的な問題である死に向き合うことはできないからなんです。どんなに死を解決しないといけない、死が問題なんだって言われてもですよ、日々ね、いろんなものに責められて不安な人がですよ、死と向き合うことなんて無理です。死っていうのはそれだけ大きな私たちにとっての問題ですから、死と向き合うためにはそれだけ心が安定してこないと無理なんです。そこで心を安定させるための方が先に説かれるわけですね。当然それが幸せですから。だけどその幸せをずっと追い求めていった先に、実はそれは本当の幸せではなかった。本当の幸せっていうのはこの死という問題を解決したところにあると、こういうことが分かってくる。そこで真面目にこの死を考えていくわけですね。死はなぜ私たちにとって、苦しみなのかですね、無常はなぜ私たちにとって苦しみなのか、ね、それは生きているものがですね、死ぬか、まあ簡単な話ですね。生きているものが死ぬっていうことは、自分が手に入れたありとあらゆるもの、それを死によって失うからです。つまり無が無になってしまう、ね、無が無になってしまう。死というのはなぜ苦しいのか、ね、例えば先ほどの作業の1時間の努力がね、その、ね、消えていたらなぜ苦しいのか、それは自分が1時間作業したという努力が一瞬にして消えてしまうからなんです、ね、だからあったものがなくなった時に崩れるわけ、その苦しむわけです ね、その家の中にあったはずのものがなくなると苦しいわけです、はいね、だから私たちは一生懸命こうね、物をかき集めてますけどね、その物をかき集めたものを失っていく度ごとに苦しまなければならない。だからあるものがなくなる、これによって苦しみが起きるんだ、ね、じゃあ、全てのものを捨てればいいね、そうでしょね、お金も全部捨てる、ね、服も全部捨てる全部捨てちゃえばいいんだ、ね、こういうふうに、まあ、考え始めます、
はい、一気にやっちゃおうとする、
そうそうそう。ところが、全てのものを捨てるということは私たちにはできない。そこで、じゃあなぜ私たちはこのものを、ね、自分の手元に求めてしまうのか、これが大事になってきますよね、それは当然なぜ求めてしまうのかというと、かき集めたからです。これは主と言いますね、主、 かき集めたから手元にある、その手元にあるからなくなる、なくなるから苦しむ、まあ簡単な話です。じゃ なぜかき集めてしまうのかというと、ここに出てくるのが執着というものなんです。これを愛と言いますね。だから執着するから苦しまなければならない。あ、そうかと。つまりどんなに物を手に入れても執着さえしなければいいんです。
自分のものと、
そうかと思える
よ。嘘でしょ。それお金を手に入れました、そのお金に執着して、ね、一生懸命自分が1時間努力した、その努力に執着して、
執着しなきゃね。
そう、執着しなければどれだけ手に入れても失った時に苦しまなければなくて済む。そこで、ここまでの話でですね、執着が私の苦しみを生み出すということが分かった。そこで執着を少しでも減らすことがですね、苦しみを少なくする方法になってくるわけです。つまり執着の大きさっていうのは、ね、とても大きく執着する人もいれば小さく執着する人もいる。大きく執着する人はちょっとした変化でも大きく苦しむけど、小さく執着してる人はちょっとした変化でも、ね、大きな変化でもそんなに苦しまなくても済む。だから執着を減らせば苦しみは格段に減ります。これは生きてる間でも言えます。ゼロにすれば死がやってきても苦しまなくて済みます、
この肉体にも執着しない、ね、
そう、この肉体にも全てに対して執着を離れたらですね、死がやってきても苦しまなくても済む、そこで、執着を、まあ、ゼロにすることはいきなり難しいにしろですね、執着を減らしていくことが大事になってくるんです。どうしたら減るかと、どうしたら減るかというとですね、執着を減らす一番の方法はですね、1にも2にも理解することです。つまり執着の大きな人っていうのは見てないんです、物を。
これが自分にとって必要なものか必要でないものかと。
必要なものか必要なものじゃなくて、大事なものか大事じゃないものか。
大事、
つまり執着が強い人っていうのはですよ、自分の肉体も、ね、自分が使い終わったティッシュも同じように執着するわけ、ね、だからそのティッシュを簡単に捨てられたと、それだけで腹が立つわけです。なんでと、そんな人いるというか、そのティッシュのようなものでも執着するわけ。例えばね、ブックオフで買った100円の本、ね、しかも値札に100円と書いてある。そうするとこれ100円の本だから、これね、読んでくださいって言って人に渡したらこれ100円のように扱われるわけですよ、ね、それを受け取った側の人がこれは値札までついてるんだからね、当然これ100円のように扱っていいんだなと。100円だったらね、当然コンビニに行って100円のものを買ったらね、ちょっと食べてパッと捨ててもいいですよね、100円なんですと、ね、
貼ってあったの、
貼ってありました、
剥がせばよかった、
剥がせばよかったですね。100円って貼ってあったんですよ、ブックオフ100円って、ね、あ、105円ですけど、
思うよね、
ね、貼ってあったと。 そうするとこれは105円のものだから105円のように扱われてもいいはずなんです、うん、と理解していれば捨てられても腹が立たないんですよ。ところが105円の本も自分の体も同じように執着してる。だから105円の本を捨てられてしまうのとですよ、その自分が捨てられるのとが同じように感じてしまって腹が立つんです。なんか自分が捨てられたように感じるんです。これは理解ができてないんですよ。ちゃんと見てない。つまり物を見ていないから何でもかんでも平等に執着してしまうんです、ね、本当は執着、つまり大事なものと大事でないものがあるんですよ。つまり家が津波に流されたらすごいショックだかもしれないけど、ね、自分の使ったコップが割られたならですね、そんなにショックじゃないはずなんです。でも執着の強い人っていうのは自分の家が流されるのとコップを失うのと同じような衝撃が起きるんですよ、心に。いやいや、だから執着っていうのはですよ、ちゃんと理解すれば、つまり家は大事だ、コップは大事じゃないと、そうやって日頃から区別をしている人だったら苦しみは、家が失う時は苦しいけど、コップを割れたね、100円ショップで買った、ダイソーで買ったコップが割れてもそんなにショックを受けない。だけどそれはちゃんと訓練を積んでる人だけなんですよ。理解してる人だけなんです。つまり大事なものっていうのは程度があるんですよ。ものすごく大事なもの、それほど大事じゃない、あんまり大事じゃない、全く大事じゃない、大して大事じゃないものと、ね、そうやって自分の中で、大事なものの重さをですね、まあ、区別することによって無常がやってきた時に苦しむ度合いが変わってくるわけです。それは大事なものを失ったらものすごい苦しみますよ。肉体を失ったら、腕一本ね、失ったらものすごい苦しむ、ね、でもその区別ができていない間は自分の使い終わった紙でさえもですよ、失ったら苦しむんです。
そういう人もいるんだ。
そうだから整理が必要なんですよ。ここで出てくるのが整理なんです。整理っていうのは何かを取って何かを捨てるっていう意味なんですね。
ゴミ屋敷みたいなのはやっぱりゴミさえも捨てられないっていう。
そう、ゴミさえも捨てられない。整理っていうのは2つを持ってね、どちらが大事でどちらが大事じゃないかっていうことを区別するってことなんです。そして大事じゃない方を捨てるんです。そうすると自分の中でこれは大事でこれは大事じゃないっていう重さが出来上がるんです。これは無常がやってきたら大変だけど、自分が捨てたものは無常がやってきてもそれほど苦しみじゃない。そういうのを区別していく訓練が整理なんです。整理ができていない人は何でもかんでも平等に執着してしまうんです。そうするとその自分の我のついているものは何か一つでも変化するとものすごい苦しみを受けるわけです、ね、ちょっとサッカーで言ったらですよ、その守らなければならないゴールがこう我のついているものの分だけあるわけですよ、こうあると、ね、そうするとこうサッカーやっててはいとね、ここで守ってたと、ね、そしたらこの辺でこう人がやってきて、ね、ゴールとかね、簡単に入っちゃうわけですよ。実は我がついてるってことは簡単にゴールを決められやすいんです。だけど整理をすることによって本当に守らなければならないゴールはこれ一つだとこう決めるんです。そうするとこれを徹底的に無常から守っていく、そうすることによって心を安定させることができる。整理ができてない人はこのゴールもこのゴールもこのゴールもこのゴールもこのゴールも、このゴールも全部ねオンゴールになっちゃうわけ、こう入ったら苦しむわけです。
守らなきゃなんないと思ってもう本当に苦しむよね。 あっち向きになりこっち向きになり、
そうそうそうそう、
あもう管理できないほどのものを持っちゃうということだね。
はい、 そう。そして本当に守らなければならないものに対してずさんな管理をするんですよ。それが一番肉体なんですよ。肉体っていうのは一番私が守らなければならない大事なもの。肉体を失ったらですよ、私の全てを失うんです。
そうだ、ね、
ところがその肉体に対する管理がずさんなんです。そう、100円ショップで買ったようなものは捨てられずにこういつまでも置いておくけどね、自分の体の管理はずさんなんです。それを整理によって、ああ、やっぱり守らなければならない大事なものはね、肉体だと、次は家族だとかってなるわけ。これがね、整理がちゃんとできてないと、やっぱりよそ様が大事だとか、世間体が大事だとか、世間の目が大事だってことになって、家族をおろそかにしていくわけ。ね、それで子供がね、パパ、ちょっと一緒に遊ぼうよって言ったらね、パパ、忙しいよ、落ち着きなさいと。こういうふうにやってる間に子供から無視されるようになってね、何のために働いてるか分かんなくなっている。
大事なものが見えてないんだよね。
そう。だから執着しなければならないものもある。執着してもしてはいけないものもあるわけです。それは本当になぜ私が苦しまなければならないのかという謎が解けるまでは、執着っていうのは必要なものなんです。ね、執着がなければ生きていけないんです。で、執着が苦しみを生み出すですよと。だから執着を全部断ちなさいっていうふうに仏教で説きます。本気でやると気が狂います。それはその本当の謎が解けない限り、執着を捨てられないからなんです。絶対に捨てられない。そこで私たちはまず最低限執着していいものと執着しちゃいけないものを分けるんです。例えば人にプレゼントするときに何でもかんでも渡せばいいわけじゃないんですよ。なぜなら私の出したものは執着があるんですよ。これ人にとって必要のないものを渡してしまったらですよ、存在に扱われるんです。存在に扱われると私は苦しむんです、その瞬間に。だから人に渡すものはですよ、やっぱいいものじゃないといけないです、ね、そしてその人にとって大事なものじゃないといけないです。必要なものじゃないとダメなんです。必要なものを渡さないと存在に扱われるんです。だからよくこうサプライズが大事だとかね、さあよっぽど相手を知り尽くしてる人ならいいです。だけどその相手に聞かずにこれがいいんじゃないかと思って決めたことはそのうまくいかないことが多い。あとですね、その人に対してね、安いものを渡す、ね、安いものを渡したときは安く扱われていいというふうな意味で渡してください。
投げられても
いい。そうそうそうそう、100円で買ったものを渡す、捨てられる当然ですと思えるかどうかです。いやー、なんで捨てるんですかと。それはね、これが100円のものと分かってないんですよ。100円のものは100円として扱われるんだ。ところがその人は整理をしていないために何でもかんでも同じ程度執着してるんです。つまり1万円のものを渡した時より時とね、100円のものを渡した時と同じようにね、執着してるわけ。受け取った側はそうは思わないですよ。1万円のものを受け取った時は1万円のように扱うし、100円のものを扱った時はね、100万円や100円のように扱うんです。大小があるんです。なぜかって全部を守れないからなんですよ。これ高いものを渡すってことはね、当然無常が来ないようにお願いしますっていう意味なんです。
大事にして
ください、大事にしてくださいって意味なんです。それと同じようにそれと反対で安いものはそれはもう 無常がやってきてもいいですよと、うん、私はそんなに執着していませんからって言って渡さなければならない。これが大事なんです。安いものを渡すっていう、そういう訓練も必要だし、高いものを渡すっていう訓練も必要なんです。この安いものを渡すっていうのを仏教では布施っていうんです。高いものを渡すっていうのを供養っていうんです。そうすることによって執着を重くかけるものと小さくかけるものを区別することができるようになる。これによって無常によって苦しむ、まあ、リスクがですね、大きく減るんです。だから、うん、私はですね、基本的に受け取ったものは供養だと思って受け取るので、不正ではないですからね、金額的に、ね、供養だと思って受け取るので、私はその受け取ったものを大事に使わなければならないという、そういうこう強制が入ります。縛りが入ります。そんなどうやって使ってもいいですからねって言われてもそんなことはできない。なぜならそれがその人の仏縁につながるからなんですよ。苦しみの解決につながるからなんです、ね、あなたがいただいたものは供養だから私は大事に使いますと。無常が来ないように頑張りますけど、まあ、無常、諸行無常ですから来る時もありますけどね。でも何とかして大事に使います、ね、だからそれは重く見てくださいと。それに対し、まんじゅう1個渡すとかね100円玉1つ渡すとか、そういうものは執着を捨てて出しなさい。だからお物販で訓練してるわけです、うん、お物販、そのお物販のわずかなものを捨てることによってね、そのわずかなものは執着を外せるようになるんです。だからわずかな変化はそんなに苦しくなくなるんです。こういうものを少しずつ捨てていくことによって、お物販をお供えする、捨てる、お物販をお供えする、捨てるっていうことを繰り返してですね、執着が少ないもの、つまり大事じゃないものはね、それはもちろんお揚げするときは大事ですけど、下ろしたものはもうカチカチになってますからね、それは大事じゃないものは捨てていくと理解するんです。自分の中で大きなものと、執着を大きくかけていくものと小さくかけていくもの、小さくしなければならないものを区別していく。これが区別できないともうね、毎日が苦しみの連続になってしまうんです。整理が全くできない人っていうのはね、毎日のように苦しむんですよ。毎日のように腹が立つんです。人と一緒に暮らすとですよ、毎日変化の連続ですから、もう苦しくて苦しくてしょうがなくなるんです。だから訓練が必要なんです。何でも同じように渡しちゃダメなんです。大小をつけるんですよ。大きく思いをかけていくものと小さく思いをかけていくものね、そういう、違いをつけていかなければならない。それを違いをつけることによって苦しみもまた少なくなるんですね。だからその訓練をしていない間は何でもかんでも平等に執着しちゃって、100円の本もこの体も1万円のものも全部同じように見てる。それはね、自分を安売りしてるようなもんです。安っぽい人間になるんですよ。何でもかんでも同じ執着ですから。
側をつけていいものとね、
そう、それがもう同じように全部我をつけてしまう。それが生まれたての子供なんですよ。だから整理をしていない人はそのまま成長しちゃうとですね、何でもかんでも平等に我をつけます。
生まれたての子、
子供っていうのはだから全部同じように我をつけるんです。だから大小がないわけ。
ゴミ箱に投げたりでも、
そう、ゴミ箱に投げたりでも、これ私の私のとか言って取り出すわけです、ね、そこで一つのルールを作るわけです。使ってるものは大事なものだけど、使ってないものは大事じゃない。 それによってこうどんどん捨てていく。それをすることによって使ってないものは執着が離れていくわけです。それができない人はですよ、使ってないものに対してもいつまでも執着するわけ。その使ってないものっていうことはね、守ってないゴールみたいなもんなんですよ。ここで何かが起きるたびごとに私は苦しむんですよ。使ってるものなら人が触らないように管理することはできる。でも使ってないものは人が勝手に触られやすいんですよ。そのたびごとに私は苦しむんですよ、無常で。
子供がおもちゃいっぱいにあるのこんなもん投げるって言ったら怒るもんね。
そうそう。でもそれはそのおもちゃがたくさんあっても使ってないおもちゃどんどん捨てていかないと、うん、
そしたら怒るもんね。
そうそう、それは全部執着してるから。そこをあえて捨てていくことによって使ってるものは自分で管理し、うん、そして無常が来ないように守りなさいと。使ってないものはそれは勝手に触られる可能性があるから執着はやめなさいと、こういうことを暗に教えているわけです。そうしないとですね、この苦しむからですね、この使ってないものを触った人が悪いってことになってくるんです。でこの人に対して怒りを向けていくようになる。
してない自分のせいだとは思わない。
そう思わないんです。そう、私が買ったんだから、カタカタカタカタカタ。そう、でも買った、買っていようが何しようが、その勝手に触られた瞬間に苦しみますから。
ガーついて
るもんね。ガーついてるから。
使ってなくてもガーついてる、
ね。そうそう、使ってなくてもガーついてます。だから使ってないものは捨てよ、使ってないものは捨てよ、使ってないものは捨てよと。捨てよっていうのは執着を捨てよってことです。執着さえ捨ててしまえば捨てなくていいんですよ、実はね。でも捨てないと執着から離れることはできないよね。まずは捨てよ、捨てよ、捨てよっていうことで、執着を離れよ、執着を離れよ、執着を離れよって言ってるわけ。そうやって執着さえ離れてしまえばですね、守らなければならないゴールが減るので苦しみも減るんです。圧倒的に楽になります、心が。
本当に大事なものが見えてくるんだね、そこ
で、
ね。はい、いや、2つ3つぐらいだよ、本当に大事なもの。そんなにたくさんもう管理するだけでも疲れちゃうね。
そう、物が増えるとね、その管理するだけでも大変、無常が来ないようにするだけでも大変で、無常が結局は簡単に来て簡単に苦しむんです。だからもう毎日が苦しみの連続になってしまうんです。だから執着しているものが増えれば増えるほど無常によって苦しむと。執着しているものが減ればね、無常がやってきた時に苦しむことも減る、まあ、そもそも無常が減るわけです。
そうだね、
はい、
変化するものが少なくなるということ
だね。だから完全に苦しみから離れることはできない。つまりもっと先の話を聞いていかないといけませんからね。でもこれだけで分かることは、とにかく執着しているものさえ減れば無常によって苦しむことは減ると。パニックになることも動揺することもどんどん減っていく。比較的安心して安定した心で生きていくことができます。はい、だから整理が大事だ、整理が大事だ、これが一つなんですよ、仏教、ね、そして掃除が大事だ、掃除が大事だ。なんでか、掃除っていうのはとにかくですよ、無常がやってこないためにゴールを守ってるようなもんなんです。出しっぱなしとか掃除をしないっていうのはね、どんどん物がこうで壊れていくんですよ。出したものをしまう、ね、床だったらちゃんときれいにする、拭いておくと。なんでかって言ったら、それは無常がやってくるからなんですよ。放置しとくと。
自分がやってくるってことは苦しむ、苦しみが増えるってこと。
そうそうそうそうそうそう。うん、そう。
やっぱり を使わないでほったらかしにして埃かぶってると、それを始め買った時はピカピカのもんでも埃かぶると、うん、汚いものにな
ってくる、そうそうそうそう、うん、だから埃がついた時にすぐに拭けば、うん、すぐにきれいになるけど、うん、埃に水滴がついたら取れにくくなる、うん、それをこう踏んでギュッと伸ばすともっと取れにくくなる、うんうん、つまり放置すれば放置するほどどんどん物が汚くなる。それが結局私の執着しているものですから、私がそういう人間として見えてくるわけです。
輝かない人間なんだ。
そうそうそうそう、
ホコリがかぶった、
はい、
あ、それは苦しみだよ ね、
ね、だから掃除が大事になってくる、伏せが大事だ、供養が大事だ、全部苦しまないためなんです、うん、まずはここで心を安定させてください、うん、これによって無常がやってくる苦しみは本当にこう減ってきますしね、本当に耐えられない苦しみっていうのは死と直結する苦しみだけになってきます。それまではですね、ちょっとした変化でも苦しい、
ないと思って生きてるからね、
はい、ですから生理が大事なんだっていうことがここで分かっていただけたと思うんですね。なぜ仏教で生理が大事とこう言われるか、ね、それは生理っていうのはとにかく執着していいものとね、執着してはいけないもの、自分にとって大事なもの、無常がやってきては困るものと、無常がやってきても仕方がないと思えるものと分ける、分けるためなんです。生理っていうのは分ける訓練なんです。それができていないと何でもかんでも執着します。同じように赤ちゃんはね、自分の出したうんちでさえも執着しますから。
そう
な
の？
そう、
分かんないのに赤ちゃん
なんて捨てようとすると怒ります。
赤ちゃん、
うん、そう、
え、捨てようとすると怒る。
つまり自分の中から出てきたものは全部ね、自分の分身のようにもう、
あ、そうな
の、ね、泣いてるだけで、
うん、
気持ち悪いよって泣いてるんで
ね。それは気持ち悪いよって言って泣いてるけど、それを取って捨てようとするとそれは執着の対象ですから。
あ、そうなの、
そう、そういう、だからそれほど執着するって意味ですよ。それを私たちは生活していく中でだんだんと理解して、うん、あ、うんちは捨ててもいいんだっていう風になってくるんです、うん、ね、そうやって少しずつ理解していく、その程度が全然違うから、ちゃんと生理ができている人はそんなに苦しみが少ないし、生理ができてない人は苦しみが極端に多くなっていくと、
うん、じゃあそれは親や周りがちゃんと教えていかなきゃな
のか。そう、そう、しつけで一番大事なのは生理です。
うん、ちゃんと教えてなかったかな。
ここまで分かっていただけたでしょうか、うん、ね、これは12因縁の教えのですね、全部12個、ね、し、しょう、う、しゅ、はい、で1、2、3、4、5ですからね、あと7つあります。
来月、
うん、また命がありましたら。